あの人に比べてなぜ自分が伸びないのか知りたくありませんか？皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日も企業やビジネスのお役立ち情報をお届けしたいなと思います。今日がですね722回目でございまして、タイトルこんな風にいたしました。ビジネスで周りと比べて焦りますか、というタイトルでございます。ソーシャルメディアを見てですね、あとメルマガを読んだら、周りはですねビジネスで成功していたりとかキラキラと楽しそうにしている人ばっかりですよね。まあ知らないどこぞの成功者であればですよ、まあ羨ましいとかぐらいで終わるのかなと思うので問題ないんですが、厄介なのは知人の場合ですね。少し前までは自分と同じような環境だった知人友人の投稿だったりとか、もしくは同じような条件でスタートしたはずの同業者であった場合は余計厄介なんです。まあそういう時目にするのってどういう投稿が多いかというと、何かの業績を達成したような報告の投稿とかですね、あと代表者が優雅にこう海外旅行をしているような投稿かもしれませんね。あと優秀そうなスタッフをたくさん採用していて、こう記念写真撮ってるような投稿かもしれません。あと大きな大きなイベントを企画したようなものだったりとか、さらにはその企画したイベントが一瞬にして満員になったような報告かもしれない。さらにはそのイベントの風景の投稿かもしれませんね。はたまた今の仕事、今のライフスタイルに感謝しておりますみたいな、なんか投稿かもしれません。あとついでにライフスタイルがとても良くなった、モーニングルーティンがこうでとか、食べ物はこうなってとかですね、こんな風に痩せてかもしれないけれども、ものすごくこう充実しましたみたいな投稿かもしれません。ざわざわざわってことですね、まあ、心がざらつくわけですよ、こういうの見ると。まあ嫉妬かもしれないし、妬みかもしれない、はたまた焦りかもしれませんね。あと自信喪失かもしれません。私なんか全然ダメだということかもしれません。とにかくざわざわざわざわするわけですよ。でもっと多いのは、あ、私なんて比べてすごいわ、じゃあ私もあれをやった方がいいのかな、あれをした方がいいのかな、あのビジネスをやった方がやっぱりいいのかな、みたいな風にね、私もあれをやった方がいいのかな、それの方が簡単なのかもしれないという風な気持ちも湧くかも知れませんね。どうですか、そういうことありません？で今日はまあそういう方々に対するお話でございましてですね、まあ、答えを先に言うと、そんな気持ちになる必要はないですよということなんですけどね、なんだけども、もう少し細かく噛み砕いて話したいと思います。多分想像と違うことを言います。で結論から先に言うとですね、現実の認識がちょっと違うと思うんですよ。そうざわざわしている元になっている情報、この認識がちょっと現実と違うんじゃないかなって思うっていう意味なんですね。まあ、こういう時って気にしちゃいけないよって大体言うじゃないですか。 100% 人のことは気にするなと言われると思うんですけれども、その元になってるのって、人は人、あなたはあなた、人が成功してるからといってあなたはあなたみたいな文脈で語られることが多いと思うんですね。つまり対象が自分よりも優れているという前提だと思うんですけど、これが誤りだと思うということなんです。まあ、なぜかというと、そのあなたがざわざわしている気になる知人か友人か知り合いか同業者か分からないけど、その方のやっているビジネスの内情、実情、数字、データみたいなことをですね、詳しく知ってみてほしいんです。そして分析してみてほしいんですよね。そうするとですね、意外なことに、そのビジネスは儲かってそうで全然儲かってない、もしくは大して儲かってないことがあるし、赤字であることすらありますね。さらにはあなたが、私もあれをやった方がいいのかなと思ってる、あれ楽そうとかパワーがありそうなあれというのも、大して集客ができてないこともものすごくあるんですよ。または成果は出てるかもしれないけれども、その裏側ではものすごいしんどいことをしている可能性が あるんですね。まあ要は白鳥でしたっけ、表面的な優雅だけど水の下ではめっちゃこうかきまくってるみたいなことと一緒ですよね。ヒューッと目の前を過ぎた後にはでも酸素吸入するぐらい意識朦朧としてるかもしれないですね。もっと細かく言うと、たくさんのフォロワーがいらっしゃる方だとしましょうか。そうするとそのフォロワーは事実じゃないですか、現実だと思うんだけど、そのフォロワーがいる状況を維持するためにですよ、もう寝てる時間も含めてかな、寝てる時間以外は全部その投稿に生活が支配されているかもしれませんよね。休みも本当は休みたいんだけど全然休めない、休んでるように見える投稿も実は投稿のためにやっているという可能性もまああるじゃないですか。つまり日常生活とか休みとかね、そういう子育てとかもそうだけども、全部が投稿のために存在するっていうふうに順番が逆になってる人もたくさんいると思うんですね。っていうか、そもそも売上額とか利益額にも誤解があるかもしれないじゃないですか。売上額がとても大きいかもしれないけれども、借り入れもその分していて慈善差送業になっている、債務超過になっている場合もよくあるし、毎月赤字を重ねているんだけど自己資金を食い潰しているだけの場合もありますよね。あとセールスだったりクロージングをライブに頼っていて、すごく激しく楽しくやってるんだけども、それを止めてしまうと売り上げが減ってしまうからと思って、本人はものすごく疲弊してるかもしれませんよね。ドキドキドキドキして次は集客できるのかと思ってるかもしれないじゃないですか。あと実績報告をしている、もう一瞬で終わりましたとか言ってるね、サービスが全然集客できてないかもしれませんよね。もしくはもっといやらしいこと言えば、キラキラした投稿をされている裏側には家族のとても大きな深い問題を抱えている場合もありますよね。あとは、まあお金はそんなに稼いでないけどキラキラできるのは配偶者のお金のおかげかもしれなくて、でもその配偶者のお金を頼っているせいでですね、好きなことも言えない、こんな世の中だポイズンみたいな状況かもしれないじゃないですか。はたまた持病でですね、とても生活が大変な状況でご苦労されているかもしれませんよね。つまり何が言いたいかというと、あなたとそのざわざわしている相手、誰でもいいんですけど、相手は大して変わんないって話を一番したいんです。これが事実認識が違うじゃないですか。あの人に比べて私はとか焦ったりするわけでしょ。だけどあの人に比べて私はじゃなくて、そもそも同じじゃねっていう話をしたかったんです。逆にもっとひどいことになってるかもしれませんよね、その対象の方の方が。で笑っちゃうんですけど、なんでお前わかんのっていう話を突っ込まれそうですよね。なんでお前わかんのっていう話だと思うんですけども、わかるんです、分かってないかもしれない。なぜかというと、僕はですね、なんか不思議なんですけど、そういう方から相談をすごい受けるからです。もう誰がどうだったかということは墓場まで持っていきますけれども、すごく受けるんです。なんでかわからないけど、なんでかわかるけど、なのでわかるんですよ。でもまあこれ言ってもですね、いやいやいやいやいやいやって、でも今の話の中で忘れてはいけないのは、売上額はあるとか、うまくいってるけれどもとてもしんどいかもしれないみたいなことを言ってるんだから、同じしんどいんだったらうまくいきたいわと、売上額というとか収入というものだけは確保したいんだから、そっちの方がまだいいわよと、私の方が良くないわよというふうな反論があるかもしれませんよね。その通りですよ。やっぱりいろんな悩みというのは収入が多いことによってだいぶ消滅するしね、するし、あなた自身にも自信が出るだろうから、ざわざわしなくなるかもしれない。そのおかげで睡眠下ではめちゃめちゃ水をかいてですね、人が見てないところではもう酸素吸入しないといけないぐらいもうヘロヘロみたいなことになってるかもしれません。筋肉痛で1週間動けなくなってるかもしれないけど、売上と利益額がある方がまだマシだという意見もあると思います。だから私と違うじゃないのということだと思うんですよ。その通りですよ、その通りです。多分お金がある悩みの方が100倍マシなのかなという意見もあるでしょうと。真実は知りませんけど、まあ僕もそう思います。じゃあやっぱりやった方がいいんじゃないか、あの方法とか、ああいううまくいってる方々のね、ざわざわしてる方々の方法を真似した方がいいんじゃないかと思うかもしれないけれども、ここもねやっぱり事実認定に誤りがあると思ってましてですね、そのあなたが言っているあの方法、その方法、あのビジネスみたいなものもですね、裏側ではめちゃくちゃたくさんのテストをして めちゃくちゃたくさんの失敗をして、そして、いろんな継続をねした上でですね、確立したその方法なんですよ、その人にとってですよね。ですからきっとあなたがそれをやろうとしてもですね、同じぐらいの量と質のあの手この手、継続、コツコツ、失敗、苦悩みたいなものを経験しないとそうならないんです。大体はならないんですよ。逆に言うと、あなたが今手掛けているビジネスだったりのこの延長線上に、その売上が立ったね、ざわざわしている方々のその方法が埋まってるんですよ。まだ実現しないだけで、ということにも気づくべきだなと僕は思うんですよね。結局自分にフォーカスしてください、隣の芝は青く見えているだけですという話をしてるんだけれども、これは人は人ということを言いたいわけじゃなくて、本当隣の芝は青く見えるだけで、目の前にいたら青くないってことを言いたいんですよ。あなたの家の芝も向こうの芝も同じで、同じ、もし青く見えてるなら同じ手入れをすれば青くなるからねっていう話。なんか種が違うとか、日当たりが違うとか、品種が違うとかですね、全然違いますね。手間をかけてる量とか、そういうことの違いだけなんですよ。必ず目の前のものに種がある。もちろん何をやってもうまくいかないビジネスをされている場合、そのざわざわする相手と同じぐらい試行錯誤をしているのに自分にも成果が出てないんであれば、扱っている商材がダメなんでしょうよ、きっとね。だからそれを変えたらいいんだけど、それすらたくさん変えるという中の一つなんでですね、結局自分の目の前のものにしかならないじゃないですか。で、僕もこれね、わかりますとか言っときながら、当たり前ですけれども、もう同じように、当たり前です、同じようにこのはまるんです。このざわざわに、ざわざわざわってはまるんですよ。誰にも言いませんけどね、僕の場合は。はまるんです。なんだけど、で、そうやって油断するとですね、ふわふわなっちゃうんです。あの方法がいいんじゃないかとかなっちゃうんだけども、でも大抵はそれやってもうまくいかなくて、うまくいかないというのは結局同じ質素量のいろんなことをやらされてですね、それでうまくいくことはあるんだけど、ってことは目の前のことで、延長線上でですね、いろいろこうピポッとしたりこういろいろしながらですね、成果が出て、あ、ここだったのかと思うことの方がやっぱ圧倒的に多いんでですね、その度にそうだよなっていうふうに思うということなんですよね。まあ、まとめましょう。人のやっていることとか成果を見てですね、心がざわざわざらつくようであれば、それはね、その人のやっていることを羨ましく思い、同じことをしようと思うことが大事なんじゃなくて、その人も実はうまくいってないか、もしくはうまくいったんだれば、いろんなことを試行錯誤した結果であってってことだと思うし、試行錯誤し続けていることだと思うので、あなたも結局はそのようにすればいいんじゃないかという話ですね。でもね、8割はね、思ったほどうまくいってないと思いますよ。さっきの問題を抱えていると思います。で、2割はね、うまくいっている場合も本当にあるんだけど、その場合はいろんな試行錯誤とかの延長線上でつかまれたことなんでね、それはあなたもやらなくちゃいけないじゃんっていう話だけなんですよ。そしてとどめを刺すと、人のことを見てですね、ざわざわするっていうのは、とか自己肯定感が下がるっていうのは、非常に支障な心がけのようなコメントに見えるけれども、実は自分がやることをやっていない、後ろめたさだったり、するのかなというふうに僕はいつも思って、いるんですよね。まあ、逆に普段からそういう発信をしてですね、内情は違うのになと思っている方も、ビジネス投稿を割り切れている方はいいと思うんですよ。だけど、無理してるんであればですね、壊れちゃったらいけないんでですね、そこだけ気をつけてくださいね、ということで、それではまた次回。はい、それでは722回目の雑談でございます。今日はですね、大企業のお得さって話をしたいと思ってて、この前ですね、ある超大手商社で勤務されている方とですね、お話をしたんですよ。まあ、全然お仕事関係ない方ですよ、僕にとっては。で、その方と話した時に、なんかね、教えてもらったことがあって、福利厚生の一つとして、その会社、自分の会社ですよの社員と食事をするだけでもですね、7000、最大7000だったかな、まで支給されるんですって。それは情報交換だったり親睦を深めたりという福利厚生の一環らしくて、だから物理的に土日はダメなんだけど、 月20日間あるじゃないですか、土日休むと。20日間7000円を毎日誰かと飯食えばもらえることになるので、実質給与が14万円多いことになるんですよね。しかもランチもランチであるんですって。だからランチもやっちゃったら食費がゼロで、なおかつね、そういう支給されちゃうということになるらしいんですよね。すごくないですか。これ聞いて僕びっくりしましてですね、あ、それ実質給与が月14万以上だから、もう150万とか200万近く多いんじゃんと思って、例えば若い子で月額なんでしょうか、年俸が600万700万の子がいたとしたら、実際900万ぐらいもらってることになるでしょ。で、家賃の補助がどうのこうのってもっとたくさんあるから、まあまあすごいんですって。それはまあ知ってたんでしょう、皆さんは知ってたんだけど、僕はそこまでだと思わなかったんで、うわー、そんなのがあるのかなと思ってたけど、数字を聞くとですね、やっぱすげえなーと。日本のキャリアの官僚と一緒で、障害年収ってすごく上がるってまさにそうだなと思って聞いてました。で、じゃあめっちゃいいじゃんみたいな話をした時に、でもね、その方ね、ほとんどやらないんですって。で、なんでかって言ったら、やっぱりね、時間の方が大事らしいです。それをもらうためだけに、話したくないやつと話したりとか、ね、自分で本読んだりいろいろやろうと思ったらできる時間をね、会食に使うのはもったいないという考えになるらしくて、だろうねっていうこと、それも納得しました。やっぱり、自由な時間っていうのが、市場の価値があるって僕も思って、起業もそもそもしたんで、自由ということがテーマなんでですね、いろんなことが自由、まあ、嫌な人に頭下げないとか、ムカついた時にムカつくって言えるとか、そういうことも考えて自由ということを大事にしたから起業した部分がまああったわけですけども、まあ、それと同じことをおっしゃってんだなと思ったら妙に納得しましたね。で、もう一つは、年収200万の人にとって7000円の食費ってとても大きいけれども、高給取りじゃないですか。日系だといえですね、アイドア企業の方々って30そこそこで1000万とかもらうらしいので、じゃあね、やっぱり時間とかのもよっぽど価値があるんだろうなと思って聞いていました。しかしですよ、やっぱ障害年収が4億とかぐらいいくのかな、ちょっと知りませんけど、と考えればね、やっぱりみんな一生懸命受験勉強して、日本の場合ですよ、良い大学に入りましてですね、激しい就職活動を勝ち抜いてですね、そういう会社に入りたくなるのも分かるなと思ってですね、聞いていました。でもいくら聞いても僕には無理ですけどね。まあその辺の瞬間風速、4年ぐらいすごく仕事も覚えてですね、楽しめそうだなと思うんです。まあ、役に立つそこの実績もね、いたという実績も仕事に使えると思うので、とてもいいなと思いましたけども、まあそこでずっと20年ぐらいやれって言われてもやっぱ難しいなと思ったりもして聞いてましたけどね。まあでもとにかくそこまで巨大であるということはね、生産性でもパーンと上がるんでですね、大きいというのはね、良いことだなと思ってまた聞いてましたね。でもね、結構そんなものを払ってこの子たちが仕事ができるようになるのかっていうのは、いやらしく考えたところも、中小企業の親父だなって自分で思ったところもありましたね。まあ、皆様はどう感じたかですね、また聞かせてください。それではまた。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。